高山俊吉気分青信号。こんにちは。年の初めから少し重いテーマですけれども、危険ドラッグ、例の危険ドラッグと言ってもいいですけれど、このテーマで少し考えてみたいと思います。なかなかに難しいテーマで、どのように考えるべきか随分私も悩みました。去年1年は交通の世界ではこの危険ドラッグの話が登場してこない月はあんまりないぐらいに経過したなということを思いますね。そのきっかけになったのは、去年の夏に東京の池袋で暴走事故があって、でこの事件ではこの危険ドラッグを吸ってた人がドライバーだったと、ドライバーが吸っていたと、こういう話だったんですね。でこれは37歳になる男性ですけれども、乗用車を運転している時に危険ドラッグに火をつけてタバコと同じような形で吸ったと。そして1分間は正常に運転したけれども、横断歩道の手前で停止した後、発進した直後にもうハンドルやブレーキを操作した形跡がなかった。つまり発進後何のコントロールもなく道路をまっすぐ進んでしまった。でこの道路曲がっていたものですから、カーブだったものですから、そこを直進したために歩道に乗り上げた。そして通行人を次々に跳ねてしまい、最後に電話ボックスに突っ込んで止まったと、こういう事件でした。8人の方が亡くなったり怪我をしたりした。脱法ハーブというふうな名称で言われていて、それがその後に危険ドラッグという、そういう名称に変えましょうという当局の定義から、今では危険ドラッグという言葉で言われてますけれども、事件起きたと当時は脱法ハーブと言われてました。でこの脱法ハーブが名称変更の危険ドラッグで、これで起きた事故というのが他にも出てきた。そしてまた事故になる前の状態でも何とか阻止できないかということで、警視庁は事故を起こす前でも危険ドラッグを吸引していたということが明確に分かるものについては、ドラッグの影響で正常な運転ができないということになれば、道交法違反、道交法の中で過労運転等の禁止という条項があるんですが、この疑いで現行犯逮捕するということを、これを全警察署、警視庁管内の全警察署に指示をしたということもありました。事故前逮捕の条件というのがありまして、運転をしていたことが明らかで、ドライバーの言動などが普通でなくて、そして車内に吸引具などがある、あるいはドラッグがあるということがあって、そしてしかしアルコールの匂いはしないと、そして運転そのものも不正常だと、こんなような時には事故を起こす前でも逮捕するという方針になりましたし、またこの危険ドラッグについては、そのドラッグを所持しているだけで免許停止するという、そういう処分を方針として警視庁は固めました。それまでの交通違反の点数に関係なく6ヶ月以下の免許停止処分にできるということになります。また危険ドラッグの場合にはドラッグ鑑定が非常に重要だというふうに言われていて、それに時間もかかるというようなことが言われておりました。しかしそれはもう、それについても警視庁は鑑定をする前に逮捕してもいいということにしようということで、鑑定なしの逮捕ということも具体的な方針の中に入ってきました。でその中で、去年の9月には危険ドラッグを吸引してタクシー運転をしていたという、そういうことが露見したとされて、事故の 事故起こってなかったんですけれども、事故前に逮捕するという事件が逮捕される事件が発生しました。厚生労働省の研究班が推計するところでは、この危険ドラッグを使っている人というのは40万人ぐらいいるのではないかというふうに言われています。いろいろな違法薬物がありますけれども、この危険ドラッグを使ったことがある人というのは年齢的に言うと若いんですね。傾向的に若いということがあって、それは車を運転する人にもしっかり重なるものですから、その危険性が車の運転との関連でも論議されているきっかけにもそれなっています。この危険ドラッグの成分を分析すること、そしてその依存傾向、あるいはその毒性の傾向などを調べる必要があるということを指揮者は言っていますけれども、私はその安全運転という車との関連でもその必要が非常に今切迫してあるという気がしています。飲酒運転についてはアルコールを体内に保有しているかどうかということを判定する方法がすでに確立しています。したがってドライバーが飲酒をしているかどうかということを機械的に判定するといいますか、物理的に物理科学の世界でこれを解明してしまうということができます。しかしこの危険ドラッグについてはその点がまだ十分でない。でそのためにドライバーが危険ドラッグを吸引しているかどうか、体内に保有しているかどうかということを判定する方法論がまだきちんと出来上がっていない、研究途上だということがあるようです。これをなんとか早急に解明して、そういう科学的な把握方法で危険ドラッグの保有者をあぶり出していくという、その方法論ができないものかというふうに思います。今その逮捕とか処罰とか免許停止とか、そういうことでの議論が盛んに行われていますけれども、飲酒運転と同じでこの危険ドラッグというのは大変強い依存性があるとされます。覚醒剤以上だとも言われています。でそうすると処罰を重くするとか、あるいはその運転資格を奪うとか一定期間なくするとか、そういうペナルティがドライバーに危険ドラッグへの接近をとどまらせる、思いとどまらせるきっかけになるかというと、実はあまりならないのですね。その制約する力にあまりならない。やはり危険ドラッグを体内に保有していると車が動かなくなるというようなことで阻止する方法論が決定的に危険ドラッグの保有者による運転を許さないための法度であると、王道キングロードであるというふうにも思うのです。そういう科学が進んでいない段階にどうするかという問題もあると思いますし、それについて私も考えていきたい、考えていかなければいけないと思ってますけれども、しかし一日も早くそういう方法論を追求し確立させること、そのことが安全運転による車社会を存続させようと考えるならば絶対に必要な前提になってくるのではないかという気がします。処罰一辺倒、重罰一辺倒ということでは安全運転は実現できないということを、飲酒運転についても私は随分言ってきてますけれども、やはり問題はこの危険ドラッグの世界でもそうだ、もしかすると危険ドラッグこそ一層そうだというふうにも言えるような気がしてなりません。 年の初めに難しい困難なテーマをあえて掲げてみたのは、やはり皆さんと一緒にこの問題を今年こそ考えていく年、そして安全対策の方法論についてそれなりのイメージを持ち合える年にする必要があるからという気持ちもあったからです。皆さんどのようにお考えでしょうか。今日はここまでにしましょう。